おはようございます。まず一言お祈りいたします。天の愛する父なる神様、これはあなたの御言葉であり、私はただそれを伝えるためにあなたのしもべです。どうか私たち皆に語ってください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は日本の選挙の日です。すべての政党が皆さんのために計画している未来を信じさせるために、またあなたの票を願って、たくさんの時間、お金、エネルギーを費やしてきました。すべての政治家たちの話、また宣伝を簡単にまとめるとすると、それは自分たちこそたくさんの希望を約束できる、どんなに将来が良くなるかといった話をまとめられるでしょう。それは私たちを引きつけるのは希望だからです。なぜかというと、私たち全てが希望に生きているからです。そうです、世界は希望を求めて生きています。しかしながら、私たちはそれほど長く生きたり経験しなくても分かることがあります。多くの場合、希望が薄いのに希望しているということです。完全な結婚の望み、汚職のない誠実な政治を望み、世界平和を望むのです。そして毎年クリスマスが来て、年を越すとき、次第に自分の希望が薄れていくのを感じるのです。真の希望なんてというものがあるだろうかと思います。今日の箇所からクリスマス、つまりイエス様の誕生の物語を読みました。皆さん、クリスマスとは一体何でしょうか。そしてイエス様の誕生のクリスマスと真の希望と何が関係があるでしょうか。何が大切なのでしょうか。もちろんデパートにとってクリスマスは一年中で一番影響がいい季節ですね。サラリーマンにとってクリスマスは忘年会のようなイベントやパーティーで、たくさん食べたり飲んだり、忙しくて楽しい季節かもしれません。しかし皆さん、あなたにとってクリスマスの意味は何でしょうか。クリスマス、つまりイエス様の誕生を礼拝する日は、復活日とともに全人類の歴史の中心、あるいは最も大切な日であると聖書は私たちに教えています。一番大切です。なぜかというと、イエス様の誕生によって、聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれています。それだけではなく、イエス様の誕生によって全人類の歴史が紀元前と紀元後に分かれています。そして旧約聖書に書かれているすべての予言はキリストの誕生に向かってなされました。そして反対に、新約聖書以降のすべてのお祝いや喜びは2000年前のイエス・キリストの誕生に遡っているのです。皆さん、先ほど読んでいただいた聖書箇所の通り、クリスマスが大切な理由は、イマヌアル、神様が私たちと共におられるということが起こった日だからです。それは史上で初めて神様が人間にとって、人になって私たちと共に歩んでくださった記念すべき最初の日なのです。しかし、このことの目的、あるいは意義は何でしょうか。簡単にここで3つの重要な意味を話したいと思います。 まず一つ目は神様がどういう方なのか示されるためということです。神様がどういう方なのか示されるためということです。皆さん、アダムが罪を犯して以来、誰も神様を見ることはありませんでした。誰も神様に触れることもできませんでした。しかしイエス様にとして、神様が天国の栄光から離れて、王の身分を捨てて肉体を取って、私たち貧しい苦しみ人間のところに降りてくださって、私たちと共にこの世で歩んでくださった、これがイマヌエルとの意味です。罪人の人間が誰でも神様に触れることができるようになった、感じられるようになった、神様の声を聞こえるようになった、顔と顔で話せるようになった。そして神様はどういう方なのか明確に見えるようになったということです。皆さんもよくこのような話を聞いたことがあると思います。神様の御心を知りたい、このことについて神様の意思やお考えを尋ねたいと、ヨハネ14章9節こう書いてあります。イエス様はこう言われた、私を見た者は父を見たのです。私を見た者は父を見たのです。皆さん、これはどういう意味なのでしょうか。これはもし私たちが神様がどういう方なのか知りたかったら、イマヌエルのイエス様を見ることでわかるということです。もし私たちが神様の御心を考えを知りたいのなら、イマヌエルのイエス様を見ることでわかるということです。そしてこの罪深い世界のすべて困難、すべて病、病気、貧困、罪、苦しみと死に対する神様のお答えが何であるかを知ることができるということです。イエス様の反応を見てください。貧しい人、病人、盲人、不自由な人、迫害された人、イエス様は彼らたちを癒され救われました。イエス様は彼らたちを癒し、足の不自由な人が歩けるになり、盲人が見えるになり、重い皮膚病の人が完全に治りました。これはどういう意味でしょうか。これは病や病気、貧困、困難、苦しみ、決して神様のご意思ではないことを示しています。決して神様の意思ではないことを示しています。ですから皆さん、サタンに騙されないでください。病気や病、それはすべて決して神様の御心ではありません。このイマヌエルのイエス様が病気を使って、困難を使って罪人を罰するというのは間違った考え方です。私たちの聖書の愛する天の父なる神様ではありません。聖書を読んでください。イマヌエルのイエス様と出会った誰もが、病気の人々がみんな神様を信じるならば癒されていたのです。またヨハネ3章16節は有名ですけれども、3章17節こう書いてあります。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。皆さん、その反対の例を読んだことがありますか。元気だったのにイエス様と出会ったら、イエス様に呪われられて病気になってしまったことはあるでしょうか。ないでしょう。 またイエス様は神様について私たちにたくさんの教えてくださいました。例えばイエス様はヨハネ10節で、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですとおっしゃいました。そしてマタイ6章25節では、自分の命のことで何を食べようか何を読もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりもずっと優れたものではありませんか。また第一ヨハネ4章18節では、愛には恐れがありません、またき愛は恐れを締め出しますとあります。皆さん、これがイマヌエルです。私たちはもう将来について恐らなくてはいいのです。過去の罪や失敗、これからするかもしれません、するかもしれない失敗や罪を恐れなくてもいいのです。すでにイエス様によってあがなわれ許されたからです。完全に愛してくださるお方が永遠に共にいてくださるのです。病や痛みを恐れなくてもいいのです。誰も知らない苦しみでなく、イエス様がすでに体験してくださったからです。イエス様が一緒に歩いてくださるからです。自分だけこれがないあれがないと不安にならなくてもいいのです。共におられるイエス様が豊かに養ってくださるからです。イマヌエルの二つ目の重要な意味は、イエス様は人類の永遠の大祭司として私たちを贖うためにこの世に来られたということです。皆さん、神様は完全に私たちと同じ状態になるように人間になられました。そしてイエス様は神様の前に私たちの大祭司となったのです。大祭司というのはイスラエルの民の代表として神様の前で罪の許しと贖いを求める役割を持つ祭司の中の祭司、選ばれたの人のことです。皆さん、旧約聖書ではモーセという人は偉いリーダーですけれども、イスラエルの大祭司ではなかったことをご存知ですか。神様に選ばれた大祭司はアーロンでした。どうしてモーセは神様の民の大祭司に選ばれなかったと思いますか。大祭司の役割は神様の前で神様の民の代表とすることです。ですから最も大切な資格は民と同じようになることです。皆さんで聖書をご存知の方は覚えておられると思いますが、イスラエルの民が奴隷としてエジプトで苦しんでいた時、モーセはどこにいましたか。モーセはどこにいましたか。モーセはエジプトの宮殿で豊かな王子の生活をしていました。その反面、アーロンはイスラエルの民と一緒に奴隷として共に苦しんでいたのです。大祭司に選ばれたアーロンが奴隷の すべての苦しみや困難、また迫害された体験を持っていたことは興味深いことです。聖書にはこう書いてあります。ヘブル人への手紙4章15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですからイエス様がこの世に来られた目的はただ一つです。それは犠牲の羊として、全人類の代表として、この罪の罰を受け、苦しみを受け、十字架につけられ死ぬためです。このイエス様の犠牲によってしか救いはないからです。イエス様の犠牲によってしか救いはないからです。最後に、イマニュアルの重要性は、神様があなたと私を深く愛しておられるということです。イマニュアルの一番重要な意味は、神様があなたと私を深く愛しておられるということです。それは言い換えれば、簡単に言い換えれば、クリスマスの主なメッセージは、神様があなたを愛しておられるということです。なぜ神様は他の天使や弟子たちではなく、ご自身で地上に来られなくてはいけなかったのでしょうか。どうして神様はこの方法をわざわざ使われたのでしょうか。屈辱を受け、残酷の死を通して私たちを救うために。それは神様にとって、私たちは、あなたは大切、最も大切な存在だからです。何よりも大切だからです。2000年前、この宇宙の創造主の王の王は、その夜、赤ちゃんとして臭い馬小屋で生まれてくださったのです。すべて私たちのために、あなたのためにのです。皆さん、どうしてクリスマスは全人類の歴史上最も大切な出来事のでしょうか。それはイマヌエル、宇宙の創造主は私たちを愛しておられる。私たちの過去、すべての間違い、すべての罪、失敗にかかわらず、神様の許しが常に与えていることを示すためです。神様は憐れみ深く、誰でもいつでも恵みと許しがあることを教えてくださるためです。ヨハネ1章17節というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。皆さん、恵みと誠は、それは福音です。恵みと誠はイエス様によって2000年前のこの夜実現したのです。ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに、この世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。皆さん、あなたにとって、ご自分にとって、クリスマスはどういう意味があるでしょうか。イエス様が来られた重要性について思い巡らせましょう。このクリスマス あなたに向けられた神様の愛を振り返って心から楽しみお祝いすることができますように。また孤独と不安の中にある隣人がいるかもしれませんが、この素晴らしい神様の愛を分かち合うことができますように。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はイマヌエルと呼ばれる。神様は私たちと共におられるという意味である。イエス様の誕生日はクリスマスだけは私たち全人類の真の希望です。皆さん、ここで一つの私が大好きなクリスマスキャロルを皆さんと分かち合いたいと思います。このタイトルは巫女が生まれる時と言います。巫女が生まれる時、英語ですけれど も日本語が翻訳しました。Jesus, Emmanuel, a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. And sin, misery, and suffering will be words to be forgotten forever. It's all a dream, an illusion now.Come true sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when the child is born. It's all a dream, all illusion now. It must come trueSometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when the child is born. 戦場すればないですけれども皆さん、神様は寛容の方です。神様はあなたを深く愛しておられる。神様はご自分の言葉を約束され守られ、御子を私たちのために死んでくださるように与えてくださいました。私たちがしなくてはいけないことはただ一つです。神様にレスポンスすること、答えることです。神様の憐れみに、その愛に、恵みに応えるのです。今朝ここにまだ神様の愛と恵みを受け入れていない方々がいらっしゃるかもしれません。今日信仰を持って神様に心を開き、あなたの救い主としてイエス様を受け入れるように励ましたいと思います。そうすればイエス様は今日、今、今朝、あなたの心に入って、あなたの名前は天国の命の書に記されます。イエス様はあなたを見放さず、見捨てず、あなたの人生の終わりまで、そして永遠に一緒に歩いてくださると約束してくださっています。もしこのことを受け入れたいと思われる方々は、心の中で声を出さなくてもいい、私の祈りに心を合わせて祈ってください。まず私が一言祈った後で、同じ言葉をあなたの心の中で繰り返してください。祈りましょう。天の愛する父なる神様、私を愛してくださって感謝いたします。今私の心をあなたに開きます。私のすべての罪を許してください。どうぞ私の心に入ってください。今から私の主、救い主になって、あなたが望むように私を変えてください。これから私の人生を導いて守ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。